いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。毎日寒い日が続いておりますが、お風邪など大丈夫でしょうか。本日の担当は京都府建築士会の大下です。今月は京北中川地区についてをテーマにゲストをお迎えしております。ゲストの方は京都府立大学大学院生命環境科学研究科環境科学専攻の教授をされてます大場治さんです。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ま、
では早速なんですけれども、先生は京北中川地区のことに関われているそうなんですけれども調査をされたそうなんですけれども調査をされることになったきっかけからまず教えていただいてよろしいでしょうか。
そうですね6年ほど前なんですけれども、はい、京都市の文化財保護課からの依頼で、はい京都市の北部のですね文化的景観のこう、まあ、調査予備調査的なものですけど、はい右京区の越畑とかですね、はい、いくつかやったんですけど、はい、その中でこの中川地区を取り上げました。ですから本格的に調査がスタートしたのはそれ以降ということになります。はいまあ、とはいえ私はこの町並みとか集落の専門なので、はい京都市内いろいろ歩いている中で、はい、この中川地区の、なんて言うんでしょうかねこう杉丸太の小屋っていうものは昔から知っていました、はい、でけれどもこれ一体何だろうっていうふうにずっとですねよく分からなかったっていうところが正直なところで、はい普通集落っていうと民家母屋が、はい、景色の中心ですよね、はい、で母屋にあと付属や蔵とか納屋とかいったものがあるんですけど、はい、中川に行くとですね、はいそのまあ、今、まあ、杉丸太小屋っていうふうに今日は呼ぶことにしますけども、はい、そういったものがずらっと並んでるわけですよね。だからそういうふうな、まあ、本来住まい住宅でないものが、はい、やたら規模が大きくて、はい、そういったものがずらっとこう並んでいて、はい、圧倒的な存在感と景色なんですね、はいだからすごく昔から惹かれていました。なので、やっときちんとその調査ができるというふうなチャンスが得られたということで喜んで、はいまあ、調べ始めたというのがことの発端ですね。
あそうなんですか、はいはい、私も一度だけこの地区の方を案内してもらって行ったことがあるんですけれども、
う
ん、
そうですか
風景は独特ですね。
いや独特ですよ独特です。日本どこ探してもですね、はい、中川の景色はないと思いますよね。大変ユニークです。
そうですね、うん、見られたことない方は多分想像もできないでしょうね。
だからまあまずもって杉丸太小屋の姿形が、はい、不思議ですよね。
不思議ですよね、
うんでどういうんでしょうね、住宅っていうのはですね、はい、外観にしても中にしても、はい、それなりに、はい、人に見てもらえるように作るわけですね。あだからそれなりにこうか飾っているし装飾的な要素があるし、はい、中は中できちんと造作して天井を張ってあったり床が張ってあったりするわけですよね、はい、そういうものが一切ないわけですね。あだから全く純粋無垢なスケルトンの構造だけの建物って言ったらいいんですよ ねそれがまたその構造本来の美っていうんでしょうか、はい、非常に面白い形をしているし、はい、大変美的っていうふうな意味でも大変きれいっていう方は、ね、語弊があるかもしれませんけれども、はいはい、魅力的な建物ですよ ね、うん、そういうものをそれなりにきちんと調べてその特徴、はい、歴史性、はいを明らかにしたい掴みたいなっていうふうなことでした、
はいはい、実際にその調査の方に入られて、はい、どのようなことが分かりましたでしょうか。
そうですね集落は、はい、ですからこの磨き丸太を保管するための施設、はいはいでまあ、それを今日は、まあ、杉丸太小屋というふうに呼びますけれども、はいその建物とですね、はい民家の母屋ですよね、はいそれとどういうんでしょうかその集落の周囲の景色ですね、はいはい、で特に山間の集落なので、はいほとんど平地がないんですね。
ああそうでしたね。
なので、はい石垣でですね、はい、ひな壇上に宅地を造成していって、はい、家を建てていくわけですね。 でその石垣の間を縫うようにして非常に細いこう路地のような道が連なっているわけですね、
はい、
ですからその集落の景色がまずもっと綺麗ですよね。
そうですね、
うん、ですからそういうまあ自然景観と相まった集落全体の景色の特徴を捉えようということと、
はいはい、
それから民家の母屋ですよね、
はい、
それは我々あの北山型の民家っていうふうに呼ぶんですね、
はい、
でこの地域にある独特の民家の形式を持ってるわけです、
はい、
で美山にあの茅葺きの集落の保存地区がありますよね、
はい、
で美山地区の民家も実は北山型の民家なんですね。でところが中川地区は明治の中期に2回ほど焼けてるんです、は
い、
なので茅葺きからほとんども瓦葺きになってしまってるんですけども、北山型の民家の特徴はきちんと受け継がれていて、
はい、
だから片やその美山地区では茅葺きの北山型の集落、
はい、
こちらは瓦葺きの北山型の集落というふうなことになるんですね。で瓦葺きなんですけれども、ほとんどその切り妻屋根 で、
はい、
で南側に向きをあの向けてですね、
はい、
非常に整然と並んでるんですね。で切り妻型なので、
はい、
あの妻飾りを、はい、独特の妻飾りを持っていてですね、だから民家の母屋の建物自体も非常に美しい佇まいを持ってるし、中も非常にきれいに使われてるし、保存 の、 あの状態もいいんですね。そういうものもちゃんと調べたいなというふうに思いましたし、
はい、
それからそのこの杉丸太の小屋ですね、
はい、
これがまあどういうふうにあのできてきたのかっていうふうな、まあ、歴史性というのが足跡ですよね、
はい、
それが現在の集落の景観にどういうふうなまあ役割意義を持っているのかっていうようなことを抑えたいというようなことですね、
は
い、
ああ
まあ、調べていくといろんな面白いことが分かってきました。
なんかあの杉丸太小屋 の、 あの形状なんですけど、その、うん、見た感じをあの写真とかで見たら一目瞭然で分かるんですけど、
いや見てもらいたいですよね。見てもらいたいですよね。あのなんといってもですね、はい、丸太をあの乾燥させるために軒下にこう並べるわけですね、
はい、
もちろん中にあもう保管するわけですけれども、
はい、
そうしますと非常に軒の深い建物ができるわけですね。ですから1階 の、 その間取りを図面を描きますと意外に小さいんですね、
はい、
けれども長い庇し2メーターぐらいの庇しがこの刺繍に回っているんですね。その上に2階が乗っていて、はい、2階の上にまた大きな屋根が乗っていると、
はい、
ですから非常に頭でっかちのなんかこうやじろべえみたいなですね、なんかそういう、まあ、どこに行ってもこんなものはないと思いますけど、大変ユニークな独特の建物 の、 その形式を持っている、はい、そういったものがずらっとこう並んでいて、昔はあの杉皮葺きだったんですね。でそれがもうほとんど現在はトタン葺きになってしまっているんですけれども、まあ、それでもですね、はい、その建物がずらっとこう並んでいることの迫力っていうんでしょうかね、
圧巻ですね。
圧巻ですよね。圧巻ですよ ね、
ね、
本当そうです。だからもう何と言ってもその非常に特徴的な建物群だということにまあなるんじゃないでしょうかね、うん、しかもあの梁が一重だけではなくて二重ぐらいにですね、要するにあの深い軒を支えないといけないので、
はい、
梁がずっとこうあの持ち出されていくんですね。その構造の面白さっていうのはですね、やっぱり近づいてみると圧倒されますよね。
あ、ほんまですね、うんうん、なんかアンバランスな感じもしますけれども大丈夫なんですね。
うん、まあどの程度の大丈夫かっていうのはあるかもしれませんですけど、で調べていくうちにですね、
はい、
ね、一番古いものが明治の中頃ぐらいまで遡るものがあることが分かりました。
は
い、
あ、そうなん
ですか。なので、はい、大会以後に即あのすぐにですね、
はい、
あの復興されたようなものが一番古いものじゃないでしょうかね、
はい、
でけれども規模の大きなものっていうのはほとんど昭和戦前期のものですね、
はい、
でその頃にやっぱり磨き丸太の産業自体もずっと発展していくんでしょうね、
はい、
それに伴って規模がどんどんどんどん大きくなっていくんですね。で本来母屋の付属施設として、
はい、
母屋の脇とか、
はい、
母屋の向かい側に立っていたものなんですね、
はい、
なんか規模も小さかったんですけども、
はい、
そういうふうに規模が大きくなってくると、
はい、
もうその敷地の中には収まらなくなるので、
はい、
あれ川岸にですね、
はい、
清田川の 川岸にずらっとあれが
並ん
でくると、
はい、
うん、あれはもうだから独立建てのですね、
あ
の母屋よりも数段でかいものがこう並 並ぶという景色ができているわけですね。それが大体昭和戦前期なんです、はい、で調べていくと、はい、建物の棟にですね、はい、その大工さんが、はい、あのいつ建てたか誰が建てたか、はい、施主は誰か、はい、っていうふうなことが全部ですね墨書きされているんですね。ですからこれは昭和2年とか昭和5年とか、はい、昭和期で一番古いのは昭和2年だったと思いますけどね、うん、ですからそういう建物の履歴もですねきちんと分かるので、あ、うん、そういう意味では非常に文化財としての価値も高い
そうですよ、ね、
ものだというふうに思いますね、うん、しかも大工の名前が分かる、
はい、
であの樋口さんという大工さんがですね、はい、大活躍されてるんですね。で樋口さんの3代、
はい、
親子孫、はい、渡って、はい、その杉丸太小屋を作られていったっていうふうなことも分かったんですけども、
すごいですねそんなことも、はい、
うん、この杉丸太小屋のこの形式っていうのは戦後にまでずっと引き継がれていて、
はい、
一番新しい若いもので昭和49年だったか7年だったかの建物ですね。それをあの建てた大工さんが樋口さんで、まだあの調査の時はご存命でしたね。お元気でした。なのでいろいろ話も聞かせていただいたようなことを覚えてます。
そうなんですか、うん、へ
え、うん、ですからそういう大工誰が建てたかということもはっきり分かるっていうことも面白いですよね。
面白いですね、うん、しかもお話も聞けるだっていうのがまたすごいですね、うん。
でこの杉あの中川町だけではなくて杉坂とかですね、はい、高峰とか細野とかですね、はい、あの近郊 の, その集落にも、はい、あの類似の施設はあるんですね、はい、うん、なのでこの地域一帯 の, この共通の施設だということになるんですけど、はい、なんといってもやっぱり中川地区はそれが集中して、はい、あの残っている、
あ、
うん、群を成してですね、あ、集落の 景観を形作っているということですね。
それはやっぱりその産業として杉丸太小屋の産業があ
の、うん、戦前から戦後にかけてですね、はい、流盛したわけですよね。あ、まあ、そういったものの産業遺産、まあ、まあ遺産という言葉はまだ、はい、あのどうか分かりませんですけれども、はいはい、というふうなことですよね。
あ、そうなんですね、
うん
うん、他にその大工さんが同じだからその
大工さんにも何人かいらっしゃってですね、はい、それなりのスタイルみたいなのがあるみたいですね、
は
い、
あ、そうなんですか、
うん、で一番、まあ、あの3代にわたって、はい、あの作られてきたのは樋口さんはですね、はい、ものすごくあの、工夫をされてですね、はい、戦後のものっていうのはある意味ではこの杉丸太小屋の集大成のようなものですよね、はい、構造的にも非常に発達するんですね。
そうなんですか。
軒の出が一段とあの深くなってっていう、あれはまあ見ていただくと見事だと思いますね。
あ、そうなんですか、うん、
ですからまあ集落としてきちんとあの文化財的な価値をですね、はい、明らかにして、
はい、
でまあ、保存の手立てを、はい、私なんかは、はい、きちんと取っていただきたいなというふうに思いますよね。まあ、それと同時に、はい、やっぱりそういったものをうまく今後は活用していただきたいですよ ね、
そうですよね。
今ほとんどもう使われてない小屋が非常に多くなってますよね。
なんか杉あれは使われてないんですね。なんか一応なんか杉が、うん、保管されてるんですか、
う
ん、
で、はい、あの床柱っていうのは高々建物あの長さはですね、はい、まあ、2メーターぐらい2メーターちょっとぐらいしかないんですけど、はい、あの磨き丸太っていうのはですね、はい、軒桁にも使うんですね。桁となると非常に長くなる7メーター8メーターぐらいの長尺ものが、はいはい、あるわけですね、はい、そういったものを保管するためにはですね中に、はい、あの非常に背の高い吹き抜けがあるわけですね、はい、そういったところにそういうものを並べますので、はい、中に入ると大変広々としているんですね。2階建て中には3階建てなんかもありますしね、はい、で 1,2 階ぶち抜きの吹き抜け空間なんかもあるんですね。でもちろん天井が張っていない小屋が全く露出しているというようなことで大変開放的だし、でその開口部って窓からの眺めが北山杉のですね、はい、雄大な景色が広がっているわけですよね、はい、ああいうところでお茶ができたらいいなっていうの
すごくいいですよね
思いますよね
思います。
だからそういうあの、まあ、カフェとかレストランとか、はい、あるいはギャラリーとかですね、はい、なんかそういうふうなこう商業的な、はい、施設利用っていうのは、まあ、今後、はい、やっぱりあの検討していただきたいなっていうふうにも思いますね。もちろん本来の杉丸太の磨き丸太の産業っていうものも、はい、あのね、これからどんどんっていうふうには思うんですけど、一方ではそういうふうな、はいはい、 活用ですよね、ものも追求していただければ、
はい、
町並みの魅力、集落の魅力っていうのはどんどん高まっていくんではないかなというふうに思いますね。
そうですよね、
うん、京都の街中にはもう町屋のレストランっていうんですか、
はい、
ものすごく増えましたよね。
ありますよ ね,
ね。でもこの磨き丸太小屋を使ったその他の施設っていうのは、は
い、ないですね。その
もちろんない ないですし、
はい、
私の学生なんかに、はい、ちょっとデザインさせてみたいなっていうふうな気もしますよね。卒業設計なんかで格好の題材だと思いますよね。
そうですね、
うん
うん、コンペとか
コンペを企画されるっていうのはいいんじゃないですか、は
い、いいですね、
うん、なんか建築士会でね、
はい、
企画されて、はい、私審査員やりますから。
いいですね。
審査員の一人に加えていただいて、
はいはい、うん、それやりましょう。
と私はぜひともそれはお願いしたいところですね。
本当ですね、うん、いろんな案を募って、うん、ぜひなんか実現できるようにという、
なんかうちの学生にも参加させて。
そうですよね、
うん、
あでもなんかそういうことね。
なのでね、
はい、
この地区ではですね、はい、文化的景観の調査が先行してされたんですね、
はい、
なので、地区ではこの文化的景観、重要文化的、重要文化的景観保存地区っていうものの選定を目指していらっしゃるんです、
はいはい、
それはそれで重要な取り組みだと思うんですけども、はい、私はやっぱり重要伝統的建造物群保存地区、
はい、
この美山地区 の,、
はい、
の集落がまさにそうなんですね。でそういうふうな可能性が大いにあるので、
はい、
建物を一つ一つをきちんと文化財として評価をして、
はいはい、
で、それの全体の集落としての文化財、
はいはい、
としての保存ですね、
はい、
そういうものも合わせて私は追求していただきたいなというふうに思います。
ね、この街並みではなくて
集落
ですね、集落の景色を、うん、ぜひ後世にずっと残していってほしいですよね、
う
ん、
そうですね、残すためには何がしかの、ね、そういった活用っていうものが前提になっていくので、
はい、
そういうものの追求をやっぱりいろんな方面から、
はい、
トライしていただきたいなというふうに思いますね。
わかりました。
いや建築士さん、司会さんの非常に大きな、
はい、
私は課題かなっていうふうに思うんですけど、
わ、はい、かりました、はい、ぜひそういうことが実現できるように思っております。
よろしくお願いします。
はい、どうも今日はありがとう、お話をありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
それでは後半は教えてスペシャリストさんのコーナーです。その前にここで一曲お聴きください。
京都ひとまち出会いもん、
教えてスペシャリストさん。今日のスペシャリストさんは丸福三省株式会社の織戸達也さんにお越しいただいております。織戸さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。このコーナー、私下村がですね、スペシャリストさんにお越しいただいて、いろいろ根掘り葉掘りとそのスペシャルな話を聞いていこうということになっておりまして、はい、まずそのお仕事の内容としては、名刺頂戴したらなんか雨漏り救急隊というような言葉も書かれているんですが、
はい、
どんなお仕事の内容になるんでしょうか。
雨漏りといいますか、その住宅、住まわれとお家建物何でもいいですけれども、はい、その雨漏りの診断をしましょう、
はい、
それでお客さんの困っていることをお助けしましょうということをやらさせていただいています。
ほうほう、ということはその、住宅や建物の悪いところなんかも見つけていただけるような、そういうことにつながる話
ですかね。そうです。なかなかわからないことばかりがお客さんあって、いろいろその住宅関係に携わっている人、知り合い知人いるかと思います、
うん、
しかしながらわからないっていう部分、本質どこが悪いんだろうということを調べさせていただきます。
確かにね、綺麗な外向き、
はい、
綺麗な建物でも実は中が傷んでるところがあるとかよく聞きますもんね。
ありますね。
今回はですね、今
ここね、
丸福三省株式会社さんのお仕事として、今日はですね、その最近注目されている断熱、
はい、
この話をちょっと中心にお聞きしたいなと思ってるんですけれども、はい、断熱っていうのは建物にとっても大事ですよね。
大事ですね、うん、要は冬夏いろんな四季日本 それぞれありまして、やっぱり夏涼しくしたい、冬は暖かくしたい、断熱材はもう必要不可欠なものになってます、
うん、その冬は暖かくしたい、夏は涼しくしたいっていうのを助けてくれるのが断熱材というふうに考えていいんですか？
そういうことですね。
はあ、じゃあ断熱材が使われている建物と使われてない建物ではかなり差が出てくる。
かなり差が出てきますね。
はあ、
冬がね、特に京都市内であればもう寒いですよね。
底冷えしますからね。で、そのじゃあ断熱って言われるものでも、あのやり方がいろいろあると思うんですけれども、丸福三省さんが、されているその断熱の方法というのはどういうものになるんでしょうか？
はい、まあ、うちがやってる断熱、まあ、これは責任施工でやらせていただいてるんですけども、基本的に新聞紙をリサイクルした断熱材、セルロスファイバーというものを使用させていただいております。
新聞紙をリサイクルしたセルロスファイバー、は
い、そうです。
どんな風になってるものなんですか？
あの新聞紙っていうそのイメージ、あの極端な僕ら聞き方もするんです、
はい、
新聞紙ってあったかいですよねって聞くんです。
ああの私はですね、その昔、はい、カブスカウトのリーダーをやっていまして、その時必ず山とかハイキングに行く時には新聞紙を入れていくと、それはいざとなったらそれくるまると
巻くんですよね、
はい、温まるからって、はい、そういう話ですね。
そういうことですね。
は
それを家に使いましょう。
どう、え、でも新聞紙入れるわけじゃないですよね
それはまあ加工してということになりますけれども、はい、まあ、今の話、新聞紙、まあ、特徴っていうのはその木質繊維、木の繊維が生きてますんで、
はい、
それは断熱効果がありますと、
うん、
例えばそのログハウスなんかでも、もう断熱材の代わりになってますんで、
はい、
まあ、呼吸してくれて、まあ、言うたら雨の多い時であれば湿気を吸ってくれる、乾燥したらそれを吐いてくれると、うん、昔でいうその土壁の効果っていうのが非常にあるんです。
はい、
でまあ、断熱、防炉で調湿効果、普通の断熱材はなかなかないんですけれども、それに対してあと防音という部分がついて回ってきてます。
うーん、あ、じゃあその息ができて、しかも断熱効果もある素材であるということなんですね、
はい、
ということは、まあ、自然素材に近いものというふうな捉え方なんですか？そういう形になります
ね、はい、
あのどうでしょう、紙とか繊維とかっていうとちょっと心配される方もいらっしゃるかもしれないんですが、はい、その点はどうなんですか？
あの、まあ、断熱材もいろいろあるんですけども、はい、基本的にその新聞紙っていう部分でお客さんにしたら、まあ、大丈夫なのっていう部分があるかと思うんですけど、うん、まあ、あのもちろん加工処理もしてますし、はい、その VOC ホルマルデヒドの対策なんかもできております。だ基本的には先ほど言いましたように、もう無垢材と同じ性質があると思っていただければいいと思います、うん。
水にはどうなんですか？
水には強いんです。あの中にあの撥水剤を、
はい、
あの一部混ぜておりまして、もし万が一屋根から雨漏りをした時に、うん、それはまた天井に水と湿気は違いますので、水分は通して天井裏にシミが出てくるよと、雨漏りしてるっていうのが分かります。
あ、逆にそれでまた分かる。
はい、そういうことです。
面白いですね。あのこれはどういうふうにして、もう普通の家で使えるわけですよね、はい、どういうふうになってるんですか、その断熱材自体は？
まあ、例えばその断熱施工できるその部分というか部位といいますか、例えば床、壁、それから間仕切りで天井で、今であればその屋根、勾配天井というのが多いかと思いますんで、まあ、あらゆる用途には対応できます。
家が建ってからできるものなんですか、それともなんか改修の時とか建てる時に同時にやらないといけないんですか？
そうですね、新築であればその外囲ってしまう前に中から施工すると。ただあの断熱材なんで、あの囲われてしまうと見えないんですけどね、
うんうんうん、
でまあ、それでもやっぱりいい商品なんで、うん、その住まわれたお客さんは最終的には喜んでいただいてる、で商品的には理解をしていただいてますんで、うん、
誰でもこの工事ができるっていうわけじゃない、専門性を持った方が
ないです、うん、基本的に資格を持ってないと、はい、あの施工はしてはいけないという形にさせていただいております。
いや、これはあのお聞きしただけでなかなかいい断熱材なんだなということが分かりましたけれども、まあ、あの木造住宅でもこれ十分こういいわけですよね。
はい、
はい、ということは、まあ、一般的に京都にたくさんのお家ありますけれども、そういうところでもこれから改修の時にちょっとしていただくだけで、冬の寒さ夏の暑さがしのぎやすくなると
なります。
いうことですね。わかりました。じゃあまたあの来週はですね、さっき言いかけてました雨漏りについてお話を伺っていければなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、本日は京都府立大学大学院教授大場治さんをお迎えして京北中川地区についてお聞きしました。最後に先生何かお願いします。
あ、そうですね。この集落中川集落はですね、はい、あの古い集団街道に面しているんですね。
はい、
で最近あのもうトンネルができてしまったので、はい、あの通過交通はなくなったんですけれども、はい、そういう意味では人目につかなくなったんですね。ですからトンネルの手前で ぜひとも集落に降りていただいて、
はい、
ぜひともこの景色をご覧になっていただきたいなと思ってます。
はい、あ、はい、先生どうも貴重なお話ありがとうございました。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。